これまでイエス・キリストは律法学者やファリサイ派の人々から実に多くの論争を持ちかけられてきました。そのためにイエス様はある時は毅然とした態度で律法学者たちの言葉を否定し、またある時は例え話を用いて彼らを退けることもしました。時には律法学者たちとの関係を断ち切るために離れた場所に行ってしまわれるということもありました。けれどもいずれの場合においてもイエス様が論争を通して決して言いまかされるというようなことはありませんでした。私もこの福音書を読んでいてイエス・キリストが誰かに言いまかされるというようなイメージはあまり持っていませんでした。ですからイエス様のことをついつい完全無敗の論客のように見てしまうことがありました。ですが聖書をよく読んでみるとイエス様は言いまかされているのです。イエス様だけでなく父なる神様も、先ほどご一緒にお読みしました創世記の箇所をご覧いただくと、アブラハムに押されてその予定あるいは計画といったものを変更させられているのです。そこのところをもう一度お開きいただきたいと思います。旧約聖書の24ページです。創世記18章を開きいただきますと、父なる神とアブラハムとの間で交わされたやり取りというものが記されています。神様はこのように言います。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。私は下っていき、彼らの業績が果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめよう。ソドムという町は人間の罪という罪をかき集めてきたような堕落や悪意といったものに満ちた町でありました。そのような町を神様は作り主として放っておくことはできなかったのです。ソドムの町は滅ぼすしかない。神様がそう思われた時にアブラハムはお待ちくださいと言ってそこに待ったをかけたのです。23節以降に書かれていますが、アブラハムはもしソドムの中に50人の正しい人がいたとしてもあなたはこの町を滅ぼすのですかと神様に問いかけます。これはものすごい強気な言葉だと思います。その言葉を聞いた神様はふと立ち止まって予定を変更するのです。ソドムの町に正しい者が50人いるならば滅ぼすことはしない、そのように言います。しかしそう言われると今度はアブラハムの方が不安になるのです。あの町に正しい人が50人もいただろうか、そう思うや否や、やっぱり45人にしてもらえませんか、そのように少し弱気になって尋ねかけます。またまたそれに対して神様は応じます。45人いれば滅ぼさない。しかしそれでもアブラハムは不安になるのです。やっぱり40人にしてもらえませんか、このようにもう一声もう一声、何度もご紹介しているように、私が以前暮らしていた関西のスーパーなどで目にしていたような光景が展開されていきます。最終的に正しい人が10人いれば滅ぼさない、そのように神様に約束をさせたのです。そのように聖書には神様の予定を変更させる何かがあったことが記されています。そしてそれは時にイエス・キリストをも説き伏せてしまったことを伝えているのです。今朝の聖書箇所で イエス様を説き伏せたシリア・フェニキアの女には名前が記されていません。ですが聖書が書かれた少し後の時代の人々はこの女性にユスタという名前をつけてこの箇所を親しみを持って読んだそうです。もちろん人間が神様より正しいなんていうことはありません。ですから人間が神様を説き伏せるなどという言葉は、時に気をつけて使わないと誤解を招いてしまいます。神様は誠に義なるお方であり、私たち人間に偽りなき正しさと愛を持って関わってくださいます。そうした神様に対して人間はいつも裏切りと離反を繰り返してきたのです。だから人間の言い分が正しいというのではなくて、神様が私たち人間との関わりの中で目を留めてくださる何かがあったというのです。その何かというのは今朝の聖書箇所の込み出しに書かれてあります。信仰なのです。神様は私たちの信仰を目に留めてくださり、そこから生き生きとした関わりを築いていってくださるのです。このマルコによる福音書7章の24節を見ると、イエス様がティルスという場所に行かれたことが書かれてあります。これまでにも3章の8節で一度出てきましたが、あまり馴染みのない地名であります。皆様のお手持ちの聖書の後ろの地図の6番新約時代のパレスチナというページをご覧いただきたいと思います。そこを見るとガリラヤ湖のはるか北西左上の部分、地中海に面したところにティルスと書かれてあります。このティルスという場所は旧約聖書においてたびたび登場する都市です。旧約聖書の列王記の上5章15節以降を見ると、イスラエルの王ソロモンが神殿を建築するときにこのティルスの王がとても協力的に支援したことが記されています。ティルスの王の協力があってイスラエル神殿は見事なレバノン杉の木材で建築することができました。ですがティルスはイスラエルと異なった宗教を持ち、異教の神々を拝んできた国であります。またイエス様がおられた時代にはティルスの人々はユダヤ人とは敵対関係にあったことがこの時代の史料から知られています。そのような場所に、しかも地図を見てもかなり離れた場所ですが、わざわざイエス様は行かれたのです。どのような気持ちでイエス様はティルスまで行かれたのでしょうか。先週と先々週お読みしましたマルコによる福音書の7章1節以降のところには、神の掟とその言葉をねじ曲げて解釈する律法学者ファリサイ派の人々が登場しました。彼らは本来神様の教えを述べ伝えるために使わされている選ばれたユダヤ人であります。けれども神様から選ばれて愛されているはずのユダヤ人、つまりイスラエルの民があまりにも神様の御心から離れた生活を送っているのをイエス様は目の当たりにされるのです。また弟子たちまでイエス様の言葉を理解できずにいたのです。そのような中にあってイエス様が抱えておられた孤独や悲しみといったものは非常に大きなものであったと思います。イエス様はある家に入り誰にも知られたくないと思っておられたのです。初めてこのように弱り果てたイエス・キリストの姿を見るような気がいたします。 神の言葉が届かない。目の前に訪れた神の国の招きを人々は受け入れない。かつて父なる神が愛し祝福されたイスラエルの人々が今これだけ背きのただ中にいることをイエス・キリストは改めて実感されたのだと思います。これではまるでソドムの町の人々ではないか、そのように思われたかもしれません。あるいは背きの中にあるイスラエルの人々を見てご自分がこれから歩もうとされる十字架への道を鮮明に自覚されたのかもしれません。いずれにしてもイエス様はただならぬ面持ちで家の中で沈黙されていました。しかしその時間も長くは続きませんでした。イエス様が隠れておられることはすぐに人々に知れ渡ります。聖書は町の人々がイエス様の存在を知ったのと同時にそれぐらいすぐのタイミングでシリア・フェニキアの女がやってきたことを伝えています。この女性は自分の幼い娘が汚れた霊に取り憑かれて苦しんでいる様子を見ていていても立ってもいられなくなり助けを求めてここまでやってきたのです。母親がやってきたということは父親は娘のそばで看病していたのでしょうか。いや、すでに死別したか何かでこの女性が女手一つで育てていたと考えるのがひょっとしたら自然かもしれません。詳しいことは記されていませんがこの女性の様子がただならぬものであったことが書かれています。女性はまずイエス様の足元にひれ伏して娘から悪霊を追い出してくださいと懇願したのです。ここはティルスです。女性はこの辺り一帯のシリア・フェニキア地方の出身です。おまけにギリシャ人です。これらの情報というのはこの女性がイスラエルとは異なった土地で生活をしイスラエルの神とは異なった異教の神を拝みギリシャ語を母国語としていることを伝えています。つまり本来ならばイエス・キリストに対して何の接点も持たない人物であるのです。しかしそのようなことを考えている余裕はない。死に物狂いになった一人の母親の姿がここにあります。しかし女性の必死の訴えに対してイエス様は27節でこのように答えていらっしゃいます。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。イエス様がこの女性の求めを拒んだということがなんとなく読んでいてお分かりになったと思います。イエス様のこの態度はいかに冷たいことだろうかと思われるかもしれません。今から約500年前の宗教改革者マルティン・ルーターはここでのイエス様の言葉が女の身も心も粉々に砕いた、そのように文章に綴っています。ですがよく見てみたいと思います。イエス様の言葉は本当に女性の身も心も打ち砕くために言われた言葉だったのでしょうか。まず子供たちに十分食べさせなければならない。この言葉を元の意味に直訳するとまず子供たちが満腹することを許せ、そういった意味になります。では子供たちとは誰でしょうか。それはこのマルコによる福音書6章34節のところで飼い主のいない羊に例えられているイスラエルの人々のことです。神様から離れて命を失ってしまっている、そういったイスラエルの人々から 最初に命のパンを与えなければならないのだ。そのようにイエス様は語っているのです。そして子犬という言葉ですが、この時代イスラエルの人々はよその国の人々を犬と呼んでいました。これは別の意味のこもった言葉です。彼らは異教の神々を拝んでいる者たちだ。だから人間扱いしなくてもよい。そういった考えがあったのです。ですが、ここでイエス様が使っておられる言葉は、そういった無別の意味とは違っている言葉です。子犬。もっと翻訳すると、愛すべき飼い犬となります。父なる神が繁栄を約束してくださったイスラエルの人々ではないけれども、愛すべき人々に変わりはないのです。まずはイスラエルの人々に命のパンを与え、その後で外国人に与えることを許してほしい。そのようにイエス様の方が人間に対して懇願しているのです。命のパンとはイエス・キリストに結ばれることによって与えられる永遠の命です。この永遠の命をイスラエルの人々から取り上げて外国人に与えるようなことは、父なる神の計画に背くものだからできないと言っているのです。したがってここでは女性から救いのチャンスを取り上げるということが言われているのではなくて、神の計画された救いに預かるその順番というものが言われているのです。ですがそのような説明を受けても、女性はイエス様に懇願します。それもそうだと思います。イスラエルの人々がみんな救われるのを待っていたら自分の娘が死んでしまうからです。女性は必死になってイエス様に食い下がります。ですがどこか冷静なのです。女性はこのように言っています。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。娘のことでがむしゃらになっていたら、このようなある種とんちの効いた言葉は出てこないと思います。イエス様が用いた子犬という言葉に激しく反発するわけでもなく、そのまま受け入れているのです。そして子犬という言葉を今度は逆に利用して、そういえば食卓の下の子犬は子供が食べこぼしたパンくずを食べますよね、そう聞き返すのです。これ実に見事な切り返しだなと思います。女性は必死であるのですが、どこか冷静なのです。それはこの女性がイエス様から目をそらすことなく、また神様を見つめたままで自分の思いというものをぶつけているからです。それはお祈りをするときに似ています。お祈りをするとき、自分が今口にしている言葉は本当に神様を見つめながら語られているか、自分の中でいつも問われています。祈りは神様との対話です。礼拝以外で神様と向き合う大切な時間です。どんなに切実な悩みを打ち明ける祈りであっても、それを聞いてくださっている神様の目を無視しては暴走した祈りになってしまいます。だからこの女性のようにどんなに心乱される時であっても、ちゃんと神様を見つめて素直に打ち明けることができているだろうかと私自身いつも考えさせられています。信仰者、つまりクリスチャンというのは熱狂的ではなく熱心でありなさい。私が昔お世話になった牧師がいつもおっしゃっていました。熱狂的ではなく熱心でありなさい。神様を見つめる信仰があったからこそ、シリア・フェニキアの女性はイエス様に反発するわけでもなく、すぐにその場を立ち去ったのでもなく、イエス様を見つめて問い返すことができたのです。この女性の言葉を聞いて、おそらくイエス様の表情は大きく変わったと思います。 それまでの悲しく孤独に満ちた表情から驚きと喜びに満ちた表情に変わったのではないかと思うのです。もし聖書の各場面をこの目で見ることができたなら、私はこの時のイエス様の表情を見てみたいなと思うのです。イエス様は29節でこのようにおっしゃいます。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。それほど言うならよろしい。同じ福音書記者のマタイは、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、そのように書き留めています。どちらもイエス様が女性の信仰に心を動かされたことを伝えています。悪霊は娘からもう出てしまった、そのように語ります。女性の切実な祈りと信仰が導いた喜ばしい結末です。ですが、私たちが本当に目を向けるべき奇跡は、悪霊が娘から出て行って癒されたという部分ではありません。もっと大事なことがあります。神様が計画を変更してくださったのです。イスラエルの人々からまず先に命のパンを与えなければならない、その計画が大幅に変えられて、この時から外国人にもイエス様の救いに預かることが可能とされていることが伝えられています。ここに私たちの信仰にいつも応えてくださる神の恩寵があります。今ここにいる私たちは、神様がもたらしてくださった福音の光のもとに生きています。ですが、それは本来あるべき順序を変更し、外国人に伝えるようにしてくださった神の恩寵ゆえなのです。神の恩寵があって、それに追いつく形で私たちは信仰を与えられています。日々の生活の中で周りの人を喜ばせるのはいかに難しいことかと悩む私たちですが、イエス様を心から喜ばせる信仰がこうして与えられているのです。自分は何の取り柄もないけれど、でも神様とイエス様を喜ばせることができるんだ、その事実に改めて励まされたいと思うのです。いつも神様を見つめることができるように、胸を張って教会を出ていくことができるように、ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たちに一人の女性がイエス・キリスト、神の御子であり救い主であるこのお方を心から喜ばせた、その信仰の存在というものを伝えています。私たち一人一人にも同じ信仰が与えられています。神様、日々の生活の中で時に人間関係に悩む私たちでありますけれども、そうした人間関係の事柄に目を向ける以上に、神との関係について私たちはどれだけ頭を抱え悩むことがあるでしょうか。実は神様の方が私たちとの関係についていつも悩んでおられることを改めて知らされます。どうかそうした私たち一人一人を憐れみを持ってこれからも慈しんでください。私たちの信仰を強めてください。今日礼拝を終えながらもこの場に集えない兄弟姉妹方をどうか支えてください。また初めて教会にお見えになられた方、久しぶりに教会に来られた方々を祝福してください。教会に連なる一人一人がこの新しい一周の歩みを喜びを持って歩み出すことができますように、あなたが伴ってください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。